ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS12-12 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあお二方、
はい、
42,268.3銭
先週ね、私とりあえず一旦お休みで売りかなって言ったんですよ、はい、で一応木曜日まで当たってたんですけどね、木曜日まで当たったんですけども、その後アメリカ木曜日で発表されたPC の統計と、それから金曜日は ISM の統計だったかな、まあ、その辺でもう一回買われてですね、あらあら4万円になっちゃったなということで、今日はもう一回ですね、はい、いろんなものを計算し直して見直して、はい、データをもう一度確認してお話したいと思います。
わかりました。
売買代金月曜日から3兆円超えてきてますからね、相当ホットになってきますね。
本当ですね。いや、こうなってくるとますます今週どうなるのかというところ早くお話を伺ってな、はい、来たくなりますけれども、今週は、まあ、メジャー SQ があったり、うん、それから雇用統計もあったりとしますよね、はい、このあたりの影響も気になるところです。
そうです、ポイントはそこになります。
はい、それでは早速今日も番組進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、最初にまあ強気の方というかまだまだ上を見てる方に断っておかなきゃいけないんですけれども、はい、先週もお話した通りスピード違反状態が続いてるんですが、
はい、
だけどこのスピード違反状態でも相場はまだ上に行こうと、まあ、ちょうど、後ろからパトカーに煽られてもっとスピード出してるみたいなもんなんですけども、まだ高値はもう少しあると思います、
はい。
あると思うんですが、今週は SQ なんですよ。スペシャルコーテーションで、はい、この、まあ、大盛り上がりになった3月切りが、一応その夢と現実が一体となる3月8日になるんですけど、これに向けては、まあ、これ先週と同じような話になっちゃってるんですけれども、はい、とりあえず数字としては下方向に向くと思います。
あ、そうですか。
はい。まあ、どこまで下がるかというのは、これはわかりません。100円安なのか、500円安なのか、もっと大きいのか。ただ、今までずっと買いできた、この3月切りです。で、先週の金曜日に、大きく動いて、あの瞬間にもうかなりの部分が次の6月切りへとか、あるいは、3月切りとしてのオプションはもう、決済を済ませて4月切りにロールオーバーしたりとか、あらかたの動きはあったんじゃないかと思います。よって週間戦略というのは月曜から金曜日に向かって、まあ、金曜日で一回手締まうというようなイメージなんですけどね、はい、それでいくとまた下向きのベクトルがですね、この月曜日、もう一度先週に続いて同じように、動いたかなと思います。まあ先週木曜日までうまくいってて最終的に金曜日で間違えちゃったんで、私の今年の成績はですね、5勝1敗が5勝2敗1分けになっちゃったんですけども
はい、はい、
まあでも一応モデル的にはそんな風に判断できます、
うん、
と同時にですね、先週も実はその前の週から続いてアメリカの経済については、あまり良くない数字が連続しています、
はい、
耐久財受注が悪かったことに加えて、PC の方はインフレ率の方は予想よりも少し一歩前進したという形なんですが、 ISM の製造業景況感指数がですね、これまた悪くなってるんですね、
はい、
で、もともとこちらの方はもうすでにこれで16ヶ月連続で、喫水点である50を切ってるんですね。これもう12ヶ月以上続くということ自体が異例中の異例で、
はい、
まあ、12ヶ月以上続いて金融緩和がその間になかったものはないし、で、景気後退にならなかったものはないんですよ。ただまあ昔のデータをいくら紐解いても今の、ガーファムが支配する経済であるとか、 あるいは半導体が先導する株式相場はこんなこと言っても無駄だという見方もあるんですが、しかしデータとして記録が残っている ISM、 最もですね歴史のある最も伝統のあるこの、景況感調査としては、これやはり16ヶ月連続でさらにもう一段下を向いて、でさらに中身をよく見ると今回は、細かいことを言うと新規の受注がへこみ始めてるんですよね、はい、やっぱり景気の減速をですね、裏付ける資料になったんじゃないかと思います。この後非製造業の発表があるんですが、非製造業の方は、5日火曜日の、お昼ぐらいにアメリカ時間お昼ぐらいに発表になるんですけども、一応数字としては53ということで50を切っていません、うん、で、この状況の中でですね、例えば、長期金利が一挙に低下してくれるのであれば、
はい、
あ、これは、金利が低下することで、今目の前に少しずつ近づいている景気のスローダウン、業績の悪化、ひょっとすると景気後退のリスクというのが、これが解決できるぞということになるんですが、先週金曜日アメリカの10年金利は下がるには下がったんですけれども、いまだにまだ 4.2% 台を維持しているわけなんですね。まあ、金利水準としては高止まりを続けているという形になります。今日の東京ではどれぐらいなのかな、ちょっと今手元にはないんですけれども、まあでもいずれにしてもこの長期金利の低下がですね、まあ、加速するというか、まあ、ある程度こうリズムよくですね、同じ歩調で、景気が悪くなりました、で金利が低下しました、で、FRB 強靭発言の方から、金融緩和のタイミングが近くなっていると、この3つのリズムがですね重なるのであれば問題ないんですが、今とにかく株が強すぎて、で長期金利の方が、本来ならばもっと下がっていいのかもしれませんけども、なかなか下がりにくい状況になってるんですね。こういう状況でありますと、アメリカはアメリカでまだまだ強いところが続くとは思うんですけども、まあ、最後の、まあ、さ、まあ、一日、明日下がるってことを当てたらもう、まあ一番いいんですけども、まだ上がるとは思うんですけれども、はい、ただ最終第4コーナーにですね、今の一つのトレンドとして、短いサイクルですけどね、第4コーナーに入っているように私は思うんですけれどもね、ちょっとまあ警戒しすぎかもしれませんが、まあこれ、他の動画でも言いましたけども、バフェットさんに習って、やっぱり、ここまで来ちゃいましたからね、腹八分目ぐらいで、相場に、冷静にですね乗っているのが一番いいところではないかと思います。もちろんまだ上があるとは私も思いますけれども、しかしここでパンパンでもう顔真っ赤にしてですね、鉄株のような相場に入っていくのは私はお勧めできないと、そんなふうに思うところです。
なるほど。この押し上げているのも今日は値が下株というところもありますからね。鈴木さんはどんなふうにご覧になりますか？
まあ、本当にマーケット非常にホットなんですけど、冷静なのは結構企業は結構冷静で、はい、先週随分大きな動きがあったなというふうに思うのは、資生堂が人員削減を発表したんですよね、でやっぱり業績が芳しくないところもすごくあって、まあ、株式の物色の二極化以上にその実社会の経営環境が二極化してるなというのをすごく感じるんですよね、はい、で業績好調なんですけど、三菱商事がそのケンタッキーフライドチキンをその売却するとかですね、
う
ん、まあ、一方ではローソンをKDI と一緒に取り込んで非上場化してテコ入れすると。で、他方では、ケンタッキーフライドチキンのような、まあ、少し距離を置くところはもういらないと、握ってポートフォリオを整理しているという動きが出てますよね。で、セブンイレブンの、これ、まあ、報道ベースなんですけど、有用伊藤洋華堂を分離するというニュースが出始め、検討を始めたということで、まあ、会社側はすぐ否定してますが、アクティビストがずっと追求していた、要求していた、で、全部突っぱねていた洋華堂の分離というところまで手をつけて、まあ、そごう、西武百貨店に続いて洋華堂までが分離すると。やっぱり、日経平均4万円に乗せた云々ではありませんけど、やっぱり経済が変わりつつあるというのは実業家というか企業経営者は当たり前のように感じていて、
はい、
我が社はこれでいいのかというところを相当必死で見つめ直しているようなところが感じられますよね。今2月決算企業からこういうのが出始めてるっていうのが、
はい、
その次に出てくる3月決算企業につながっていくんだろうなというふうに今思っているところですよね。
年の初めに今年ってどんな年になるでしょうみたいな話をしたときに、アクティビストの動きというのがちょっと気になるなという会話、はい、いくつか出てきたなと記憶してるんですが、 岡崎さんはこの動き、
これはもう動き出してるでしょうし、あるいは動き出すことを前提に企業も先に動いていると、はい、まあ、言われる前にやっとこうみたいなこと、うん、形だと思うんですけども、日本株の、今年の底力というのはそれがですね、相場支え、相場を下支えすることになりますから、まあ、ですからデフレの時代に戻るとか過去の仕組みに戻ることはもうないです、
はい、
ないんですけれども、ただ相場というのはこれどんどんどんどん先へ先へとですね、まあ、次のシーンが見たい、次のシーンが見たいと動いてですね、先へ先へ行っちゃうので、これまあ本当に例えば、普通の相場であれば3万3000円が3万4000円になりました、次の駅は3万5000円です、次の駅は3万6000円ですと、まあ、これお客さん乗ってくるわけですけども、まあ、普通のスピードであればですね、はい、降りる人もいるんですよ、うん、まあ、3万6000円になったから降りましょう、3万7000円になったから降りましょう、ところが今年のように3万4000円になったらもう次の瞬間3万6000円になって、3万6000円になったら次の瞬間3万8000円になって、3万8000円になったら次の瞬間4万円になっていくっていう展開になると、もうどんどん早く乗らなきゃ早く乗らなきゃ、電車にどんどん入っていくわけですよ、乗っていく乗っていく、はい、うん、ところが降りるはずの人は降りようと思ってたんですけど、え、もう着いたの、もう何3万6000円もう3万8000円、もうちょっと行こうかしたと降りるのをためらう、
はい、
その結果電車はどんどんどんどん満員電車になってて混み合っちゃうんですよね、混み合って混み合って混み合って、繰り返しますが、そのスピード違反っていうのはそのスピード違反をしたから相場が崩れるんじゃないんですよ、スピード違反をするとその、乗り遅れた人と、まあ、降り損れた人もどんどんどんどん電車の中に乗っていく、あるいはバスに乗っていく、でスピードが上がっていく、スピードが上がっていくと何が起きるかっていうと、これちょっとしたことで事故が起こるんですよ、高速道路を高速、はい、高速で走ってるバスをイメージしてください、
ま、
普通のスピードで走ってたら、例えば空き缶が落ちてても、あるいはそこに何か転がってても、あるいは前に自動車が事故で止まってたとしても、ちゃんと運転してそれを避けて走るんですけども、スピード出してますから
もう見えないレ
ベル、ね、見えなくなっちゃうんですよ、
はい、
だから普通だったら500円安のものがいきなり1000円安とかいきなり2000円安っていうのが、だいたいスピード違反状態の相場の、まあ、宿命みたいなもんなんです、
はい、
繰り返しますが、今日起こるとか明日起こるか、そうじゃないですよ、ここからの数ヶ月の間はこのリスクがあるんですよ、今はだからそういう意味では、4万円になったからとか何になったからって、まあ、新聞は騒ぎます、ラジオも騒ぎます、めでたいめでたいし、我々もそういう話をしてますけども、我々の何騒いでんだと、私らはもうこんなもん2万の時に2万円といっぱい買ったからねと、3万円でポートフォリオ作ったからね、3万3000円の時にガッツリ買ったから大丈夫よという、まあ、左内輪でゆっくり相場見てもらうのが一番いいと思います。
そして物色の方に行ってみますと、まあ、割と幅広い銘柄に入ってきてるなという印象ですが、そのあたりの流れっていうのは今週どうでしょうね。
そうですね、あんまりその二極化が進みすぎて、
はい、
まあ、さっきの岡崎さんの話と重なるんですが、飛び抜けて上がる、まあ、半導体関連に代表されるようなところがどんどん突っ走って、置いてきぼりを食ってしまってるセクター、ないしは同じ業種の中での銘柄とはたくさんあるんですね、
はい、
まあ、そろそろいくらなんでもこのとんがってるところばっかりではなくて、
うん、
やっぱり少し出遅れてるところを物色しようかなという動きが広まってくるんじゃないかなと思いまして、
うん、
まあ、今日もそのあたりから銘柄を選んだりなんかしてるんですけどね、
はい、はい、ちょっと後ほどその銘柄も伺いたいと思います、では今日の動きを見てみましょう、冒頭申し上げましたが、今日の日経平均株価は午前終わりまして4万226円83銭、316円高というところになっています。そして為替の方も気になるんですけれども、為替の方は150円15銭から16銭というところで11時半現在取引されています。岡崎さん、この円相場ですけれども今週いかがですか。
アメリカの中央金利が高止まっていることですね、これがやっぱり一番強烈に効いているのと、
はい、
あと、まあ、以前にも何度もお話している今日本株というのは、円ベースで買う人はもうほとんど世界でいませんから、
うん、
日本株を買うと同時に、円売りヘッジですね、はい、円売りドル買いヘッジをするというヘッジ付き日本株 ETF というのがアメリカで主流になっている時代です。ローカルカレンシーで判断するっていうのはもう過去の、ローカルカレンシーで判断してですね、そのドルベースでこう考えるっていうのはもう過去の、まあ、日本人だけがですね、こだわってるようなものなので、で、これでいくとですね、日本株の価値が1割2割と上がってしまうと、円の価値が1割2割と上がるために、上がった円の価値をヘッジするために、円売りドル買いがまた1割2割出ちゃうんですね。
はい。
これもまたドル買い要因となっている、うん、短期的なドル買い要因となっている、こういうちょっとですね、困った現象が起きています。
はい。そして、株産の方の方はいかがでしょう。
はい。今日はスタート222円から始まって、その後一瞬365円まで上がっていますが、 149円が安値、全体は194円が、現在の値段ですね。小動きにとどまっています。大きな出来高が伴っている割には一応、緊張感があると言いますかね、均衡している、4万200円前後というところですね。
はい、スピードオーバー気味だなと今週もどこかで思いながら取引していきたいですね。はい、ではいろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12 12で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。4月20日土曜日東京で開催、岡崎亮介、清川玄徳の投資戦略セミナー in 東京追加公演です、はい、こちらは12時30分会場、1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、進行は大橋弘子さんです。岡崎さん、大橋さん、お二人によるクリック株365を活用した投資戦略、そして岡崎さん、清川さん、大橋さんによる徹底討論日米株式投資戦略2024では、ウェブツールを使った Q&A も合わせたっぷりと分かりやすく解説していきます。さあ岡崎さん、このセミナーまた新しいバージョンですね。
これはね、実は今週土曜日に清川玄徳さんとですね、2人で、まあ、これちょうどいいタイミングです。彼は、うん、清川君は本当に日本株式のプロなんですけれども、はい、で一体どうなんだということを、討論するんですが、これ会場溢れちゃいまして、
はい、
暴動が起きちゃ困りますのでですね、慌てて追加のですね、追加講演というやつですね、追加セミナーを、1ヶ月後に、4月20日に企画しました。
はい、
そっちで、それがこの内容で、おそらくこの2回、どこか、このスピードだとですね、もうちょっと先になりそうなんです。清川君はもともと3月高値っていうのを思ってたんですよ。で、私なんかはもっと早い時期に来るのかなと思ってたんですが、このスピード違反状態を見てですね、これはもうちょっと先になるかなと見てるんですが、ただいずれにしても、今年はかなりもう前半の間に一回一そばやっちゃうっていうのは二人の意見一致してるところなんですよ。で、この、まあ答え合わせをまずするのと同時に、相場は、終わってもすぐ始まりますからね、
はい、
すぐ始まりますから、次の相場は一体何のか、次はまた半導体相場なのか、あるいは次はいよいよ本当のアクティビスト相場なのか、あるいはその二つの融合体なのか、その展開をですね、二人で徹底討論しようと思っています。時間内に収まるかどうかもう今から不安です。
いやー、もう気になるところです、はい、こちら入場は無料です。定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお今回のセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。会場は東京駅から歩いてすぐです。 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 8A です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからどうぞ。締め切りは4月18日木曜日の正午までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは今週の鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今週はミネベア三井です。はい、銘柄コードが6479ですね。ミネベア三井、もう有名な会社です。かつてもミネベアとして上場してまして、その三井を、買収した、吸収合併した、ミネベアはもう買収 M&A で成長するというのが、これかつての定番で、はい、これからも事業戦略のコアに据えているんですが、これがいよいよ少しずつですが動き始めているという状況ですね。ミネベア三井の、一 番大きな特徴は、売上の 50% が世界ナンバーワンシェアで占められている。小さいニッチな部品を、まあ、製品をたくさん持ってるんですね。社名にもありますが、ミニチュアベアリングの世界シェア 60% とかですね。あとは、スマホのカメラのアクチュエーターっていう、これ、調整する部品も世界ナンバーワン。はい、あとは自動車の、まあ、とあらゆるところで使われている小型モーターも、これ世界ナンバーワン。ニデック、日本電産のライバルとして、かつて小型モーターでは張り合ってきたという会社ではありますが、まあ、そのミネベア三菱ですね。で、やっぱり今、業績がこのスマホ向け、あるいはパソコン、タブレット向けの部分が、不調ですので、うん、第三四半期、2月の頭に発表した第三四半期は少し弱めです。売上はプラス 10%、1兆飛んで500億円。で、営業利益はマイナス 22%、512億円。で、通期の見通しを引き下げておりまして、通期、これまで営業利益770億円で見ていたものを700億円ちょうど。
はい。
なら前年比マイナス 30% まで引き下げてはいるんですが、ただ、3ヶ月の区切りで見ると、一番直近の第三四半期の営業利益が240億円。で、通期、この700億円のトータルで見てますが、そうすると第四四半期、今走ってる1、3月期は営業利益180億円ぐらいで見てるんですよね。第三四半期まで、まあ、階段を上がるように、まあ、少しずつ今、増えてきてるところで、で、第四四半期だけストンとこう、今落ちるっていう前提で、まあ、今回下方修正したんですが、まあ、おそらくそこまで悪いことにはならないだろうというふうに見ています。うん、通期の売上が1兆4000億円の見通しなんですが、これ5年後、2028年度、5年後に2兆5000億円まで、まあ、拡大していこうという計画で組んでいます。今、一番売上の 40% を占めているのが、この、まあ、旧三菱で構成されます、この半導体デバイス、はい、それから光デバイスという部分が、まあ、今一番落ち込んでしまっているという状況なんですが、はい、これが、まあ、日立から、まあ、買収した日立パワーデバイスという、まあ、これは、まあ、あれですね、パワーデバイス、
はい、
EV の電源コントロールを司るところです。うん、まあ、これがここから少しずつ良くなっていくと、まあ、EV のモーターの性能を向上させるという部分で、まあ、将来的には売上がこれだけで2000億円ぐらい、まあ、上乗せされていくだろうというふうに見られています。あとは、まあ、大きな事業部門が4つあって、まあ、このボールベアリングの部分が売上の 15% を占めてますが、これが今大変好調、利益率が 20% 近くある部門なんですが、まあ、これが、まあ、かつて 24% ぐらいあったんですけど、今 18% に落ちてますけど、まあ、航空機向けに相当伸びている、それから自動車向けにも伸びてくるというところでありますね。それからもう一つ、まあ、旧有信をやっぱり買収してるんですけど、まあ、これが、自動車向けの部品です。で、まあ、まあ、鍵、自動車のドアを開ける鍵とか、ドアのハンドルとか、これ売上、利益率が 6% ぐらいあるんですが、
はい、
ここが通期で、営業利益で100億円ぐらいまで、伸びていく。今、第三四半期、9ヶ月累計で50億円ぐらいなんですが、まあ、通期着地すると100億円まで伸びていく。まあ、これが2025年3月、まあ、今期ですね、今期、4月から始まる来期ですね、これが200億円ぐらいまで増えていく。まあ、自動車の生産回復に伴って。まあ、細々したものをたくさん集めて、伸びていくのがこのミネベア三菱の真骨頂ということになるんですが、マーケットアナリズの、その YouTube 版で長浜俊弘さんにお越しいただいて、はい、今最新版で放映しているもので、鉱工業生産指数の中で電子部品デバイスのところが随分伸びていると、
はい、
あのヒントを、まあ、いただいて、電子部品デバイスのところ、電子部品関連のところですね、改めてこの土日調べ直してみて、ミネベア三菱そこ入れから反転し始めてるなというところから、まあ、こちらをピックアップしてみました。PBR が2倍ちょっと、配当利回り 1.2% ぐらいという会社でありますね。
はい、まあ、いろいろ上がってどうしようって思ってる時こそ冷静にいろんな銘柄を思いっかり物色し直してみるいいかもしれません。今日はミネベア三菱ご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。